レントの季節の中にありまして、日曜学校の、子どもたちのための説教に続く形で、ペトロの手紙1の2章18節から25節に記されている御言葉を読みながら、神様を礼拝したいと思います。ただこの2章の18節19節の御言葉を、初めに読まれまして、皆さんがどういう思いを抱かれますでしょうか。あ、本当にその通りだと、感動を持って読まれる方ばかりでありましょうか。召し使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。聖書に書いてあることだから、それ相応にありがたく受け止めておかなければならない。そうだなと。そういうものだなと。受け止めておこう、そういう思いを抱くところまでは、誰もができると思うんですが、しかし現実に私たちの生活の中で、今日家に帰って実際このようにしなさいと命じられていると言われるならば、皆さんはどう思われますでしょうか。不当な苦しみを受けたとしても、神の御心だと思って無慈悲な主人であろうと、無理なことを言ってくる身内であろうと、心から従いなさいと要求されましたら、それにそうだろうかと、そういうものだろうかと反発を抱くのが自然な感情ではないでしょうか。そんな奴隷に対してなされるような要求を私たちは聞く必要はない。いや、むしろキリスト教を信ずる者は、神を信ずる者は、そういう差別に対して断固反対すべきではないのか。そう主張する人がいても、決しておかしくはないところであります。そして確かに、その通りだという面があるのです。長いことを、奴隷制度というものが、人類の歴史にはありました。それはやはり神の御心に背くものであったはずであります。それに対してこうした御言葉を持って反対しなかった教会の歴史が正しかったと言えるわけではないのです。そして、そこまで難しいことを言わなくても、私たちは不当な要求をしてくる人に対してやはり断固として反対し、拒否しなければならない、そういう時があります。人を人とも思わないで、人を奴隷のように使おうとする、不当に要求を押し付けてくる人に対して、やはりきっぱりと断るべき時というのがあります。それを、いや、イエス様も苦しまれたんだから、聖書には忍耐しなさいと書いてあるんだから、私たちは自分が犠牲になることによってことが丸く収まるならば、黙って従うべきだ、我慢すべきだ、そのように言うべきではない時が当然あるのです。聖書は私たちがそのように人から軽んじられること、神から作られた人としての尊厳や価値というものを踏みにじられることを進めているわけでは決してないのです。その点、確かに私たちはこの御言葉に関して、全ての御言葉がそうでありますが、特にこうした御言葉に関しては注意をし、目を覚ましている必要はあります。聖書は何か抽象的な謙遜とか犠牲の精神といったようなものを掲げて、私たちが受けるべきではない苦しみをもじっと我慢すべきだ、そういうことを求めているわけでもありませんし、 正当化しているわけでもないのです。で、このことはやはり私たちも心に留めなければなりません。ただ、そのことをやはり十分心に留めた上で、それでも私たちは、ではこんな御言葉は別に聞き逃しておけばいいんだと、まあそういう気持ちでいきましょうと、建前として受け止めればいいんだ、そのように受け止めるべきでもないのです。今、私たちは新たな思いで、神の御言葉として、ここで語られているメッセージに耳を傾けていく必要があります。ただ私たちが評論家のように自分の権利を主張すればよい、不当な苦しみを負うことには断固反対すればよい、そういうことを言い張って、それがクリスチャンなんだと言っていれば、私たちの尊厳や人の尊さというものが守られるわけではないのです。私たちがこの世にあって、神に作られたものとして生きるということ、私たちがこの罪に満ちた世の中にあって、本当に神によって愛され、救われ、大切にされ、重んじられたものとして生きるように招かれているということは、そう単純なことではないのです。で、今日の箇所の中でも21節、まず21節に目を向けてみたいと思うんですが、こう記されております。あなた方が召されたのはこのためです。まあ、もちろんこれは、まあ、善を行って苦しみを受け耐え忍ぶ、まあ、そういうことでありますが、まあ、そのために召されたんだと、まあ、言いつつ、というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。で、ここで大事なのはキリストが模範を示されたと言われておりますが、その時キリストはまずあなた方のために苦しみを受けられたと言われていることです。誰か他の人のためにキリストが苦しんでみせて、あなた方も同じようにしなさいよと模範を示したのではないのです。何よりもキリストはこの私たちのために、私たちが救われて、私たちが本当に自分の命の価値というものを守られて初めて、ここで私たちのこの御言葉を改めて主の手から受けるのです。キリストは私たちのために苦しみをご自分の身に負ってくださった。そのようにして、私たちがこの世で毎日のように、毎日の生活の中で負わされている一つ一つの苦しみや悲しみを知り、憐れみ、その苦しみ、辛さというものを私たちと共に味わってくださることによって、私たちと共にいてくださる。私たちを救ってくださる。で、私たちを奴隷のようなものとして扱われていいような存在ではなくて、神によって、また人によって尊ばれるべき大切な神の子として生きるような、そういう道をイエス様が開いてくださった。そういう出来事が、そういう神の御業がここに、まず私たちに示されている。その上で、私たちが神様から受けたその愛を生きるために、その神様から愛されているものとして、尊ばれているものとして、その神の尊い愛を証しするために生きる道がある。そこにおいては、たとえ不当な苦しみを受けるように思えることがあったとしても、神が望んでいらっしゃる道がある。そういうものとして私たちが選び取っていくべき道がある。神は そのように神によって救い取られた魂に語りかけながら、私たちをこのイエス様の道に招いていらっしゃるのです。最後の25節にありますね。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、私たちは自分の行くべき道がわからなくてさまよってしまうのです。しかし今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきた。まさにイエス様が私たちの魂の牧者として、つまり誠の良い羊飼いとして、私たちを尊い神の子として救ってくださって、その神の命の道へと導いてくださった。奴隷として扱われてはならない、人の所有物であるかのように軽んじられることを絶対に許さない、そのようなものとされているのはこの魂の牧者であるイエス様が苦しみと忍耐をもって私たちの罪を担い、私たちを取り戻してくださったからに他ならない。このイエス様の羊飼いであるイエス様の御声に従って、私たちは道を、自分の歩み向き道、自分が取るべき道、自分が追っていくべき重荷というものを求められているのです。そうしたイエス様のメッセージとして、今日この御言葉にもう少しの時間、思いを巡らしてまいりたいと思います。でまずはじめに、改めて心に留めたい言葉、イエス・キリストご自身は罪のない方であったということです。22節に、言われております。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。この方こそただ一人神の一人子であるがゆえに罪を知らない方、罪とは無縁な方、その方が罪人である私たちを救うために、私たちの罪のただ中に入ってきてくださった。そのことが、その聖書が語っている物語全体がここにまず私たちに示されております。私たちは信仰的に見るならば、自分自身がもうどっぷりと罪に使ってしまっておりますので、罪の醜さというもの、罪の痛みということ、罪の悲しみということに非常に鈍感になっております。みんなそうじゃないか、そう言って済ませてしまうことができるんです。しかしイエス様は罪のない方であるがゆえに、その罪の醜さというもの、痛みというもの、そしてそれがどんなに人間を痛めつけてしまうものか、蔑んでしまうものか、それをよくご存知なんです。そしてそのあらゆる罪の痛みから、罪の呪いから私たちを救い出すために、イエス様は私たちの罪を耐え忍んで追われる道を選ばれた。ご自分のためではなくて、私たちを愛するがゆえにその道を選ばれたのです。で、考えてみれば、これほど理不尽な話はありません。それこそ奴隷に課せられるような不当な要求をイエス様は追われたのです。自分が犯したのではない罪のために、あらゆる苦しみと裁きを自分の身に追われる神の子の身分である方が、罪人として、奴隷としての身分に貶められていく、そのことを黙って すべて追って行かれる。イエス様こそ、自分は奴隷なんかではない。自分は罪人ではない。こんなものを追う義務は全くないと言って拒否されても、それは当然のことです。しかし、イエス様は、そのようにして自分は神の子であるということを固執して主張しようとはなさらないで、私たちのために、私たちを救うために、奴隷の身分にまで身を低くされた。私たちの罪の中まで入ってこられた。22節に続く23節では、そのようなイエス様の歩みについて、イザヤ書53章の言葉を用いながらこう語っています。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。で、私たち、罪人であっても愛ということについて何も知らないわけではないですね。で、愛というものはやはり理屈抜きで理不尽としか言いようのない不当な要求を黙って受け入れていく、忍耐していくという面を含んでいます。どうしてかと言われても分かりませんけれども、自分が本来追う必要がないものを追っていく、そういう側面を持っています。いや、自分は嫌なものには触れない、損をするようなことはしない、ただ自分が得ができる、見返りを期待できると思うときだけ相手に好意を示し、相手に親切にしてやる、そういう人の態度を愛というふうに呼ぶ人はいないでしょう。それほど真実な愛でなくても、私たちの愛というものは追うべきでないもの、追わなくてよいものを追っていく、そういう側面を持っているはずです。そのような愛を本当の意味でイエス様はこういう形で私たちのために示してくださいました。で、繰り返しますけれども、誰か他の人に示してみせたというんではなくて、この私たちにこそまず示してくださった。私たちの魂を痛めつけている、そしてまたそのことですら私たちが気がついていない、そういう私たちの罪のためにイエス様は来られて、私たちの罪の痛みを、罪の悲しみを負ってくださった。このキリストの愛のうちに私たちは今生かされており、奴隷ではなくて尊い神の子としての道を歩むようにされているのです。ただもちろんキリストの愛というものは何かこう闇雲に示されるものではありません。恋は盲目と言いますけれども、何かイエス様がですね、陶酔してしまって私たちにそういう愛を示しているわけではないのです。やはりイエス様の中にはもっと冷静なものがあります。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、そんなことはただ気にしないというだけでイエス様はその道を歩んでいらっしゃるのではない、そういう十字架の道をただじっと我慢しているというだけではないのです。そこにこの23節の御言葉ですが、ここに後半にはっきりと書かれてますね。正しくお裁きになる方にお任せになりました。イエス様のこの道の背景には、こういう父なる神様との絶えることのない交わりがある、そして父なる神様に対する信頼というものがあるのです。父なる神こそが すべてをご存知である。そのすべてを本当に御心にかなった方向へと導いてくださる。人間にはそのように思えない時があるでしょう。いや、この地上にある限り、結局そうではなかったと結論付けざるを得ないようなこともあるでしょう。しかし、父なる神は永遠において、私たちのすべてをご存知であり、私たちをご自分の愛することをして、決して手放すことはないのです。そのような父なる神様から託された使命として、その父なる神を信頼してイエス様は、あの十字架の道を行かれたのです。だからこそ、イエス様の十字架の道行きには、断固としたものがありました。弟子たちが自分の服をイエス様の行く前にこう敷いて、自分がイエス様に踏みつけられても構わないと思いたくなるほどの断固としたもの、確固としたものがイエス様の歩みにはあったのです。もちろん人間の場合よくありますけれども、このような愛を示したからといって、相手の人がすぐにそれに応えてくれるわけではありません。いや、いつになっても分かってもらえない、そういうことも珍しくはないのです。それがいいというんじゃなくて、そういうものです。イエス様の場合はどうだったでしょう。誰一人イエス様を理解して一緒に行こうとはしませんでした。まあ、口では言いましたけれども、最後はイエス様を呪うようにしてみんな去っていった。いや、そば近く仕えていた弟子たちの中からイエス様をユダヤ人たちに引き渡した裏切り者が出たのです。それもイエス様はご存知だったはず。もちろん私たち人間にはイエス様の思いを想像することなどできませんけれども、そのすべてをご存知の上でイエス様は託された道を歩み続けた。そして最後に至るまで弟子たちを愛し続けられたと言われています。それは父なる神様への信頼があるからです。正しくお裁きになる方がいらっしゃる。すべてのことを永遠において良い方向へと導いてくださる、その神様の愛がすべてを貫いており、どんな人をもその愛のうちに招いておられる。もちろんイエス様にも激しい戦いがありました。疑いがあり、信ずることができない疑いがあり、迷いがあり、恐れもあった。いや、むしろイエス様こそそういうものを誰よりも強く感じていらっしゃったはずです。弟子たちがもうぼーっとしかできない、そういう中で一人イエス様は罪の痛みを思い、疑いの、信仰の疑いに戦いながら夜を徹して祈られた。そして、神の御心を聞き取りながら、神の御心を確信しながら、断固として私たちを愛するという道を選び取られたのです。私たちの救いのために罵られても罵り返さず、奴隷の身分になって不当ともいえる罪の痛みを、私たちの罪の痛みを負われるイエス様の導きの背後には、こうした神の変わることのない愛があった。その神様に対する信頼があったのです。今日私たちもまた、まずこの父なる神様と子なる神イエス・キリストの 愛を本当に神様からの大切な賜物として受け止めて思い巡らしていきたいと思います。ここにこそ私たちの魂の傷を癒してくださる、私たちを新しい命に、根本から新しい命へと立ち上がらせてくださる力がある。そのことを私たちはやはり静かに思い巡らしたいと思います。そしてそのような神様の愛に担われて癒されて新たに生かされたものとして、私たちはこの神様の愛に仕えて行く道をこのところからまた見出して行きたいのです。神の愛をもって人に仕え、その神様の愛を証ししていく新たな使命に私たちは仕えて行きたいのです。もちろん私たちにそれが簡単にできるというわけではありません。できないこともあるでしょう。また間違った仕方で人に仕えてしまう、そういう時もあるかもしれない。しかし、その都度、私たちのために愛を示してくださったイエス・キリストのその道行きに立ち返りながら、魂の牧者のもとに立ち返りながら、一つ一つの課題を、一つ一つの重ね、負うべき重荷を、一人一人、私たちが本当に愛を持って仕えさせていただく、その人を心に留め、仕えて行きたいと思います。そのように導かれている魂の牧者の御声を常に聞き取りながら、年度の季節であります、私たちに託されている道、私たちに与えられている道を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、まさしく私たちの思いを超えた計り知れないあなたの愛を御言葉を通して聞くことができ感謝をいたします。あなたの愛の深さ、広さ、高さを到底私たちは測ることはできませんけれども、ただその愛のうちにあって私たちの新しい命と癒しとを見出していくことができますように、そしてあなたによって与えられている務め、人との出会い、交わり、使えるべき道筋、その一つ一つを心に留めて、あなたの愛を証ししながら歩んでいくことができるように私たちを導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。